レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのはライアテックス株式会社取締役社長桶谷康弘さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
これだけの大きなグループの会社が、経営者もそれから役員さんもみんな地元で、従業員の方々ももちろんそうですけれども、それでもって 9% とかっていうものすごい純利益率もありますよね。でそのあたりは地元で皆さんが協力し合いながらやってらっしゃるっていうところが本当に素晴らしいなというふうに思ったわけです。
そうですか、ありがとうございます。はい、私どもの方はですね、ここの黒部で創業してもうすぐ55年になりますけども、黒部市ふつかけっていう場所でですね、やらさせてもらって、従業員も大部分の人間は黒部市、魚津市、入善町とかですね、新川地区の人間が集ってまして、そういった意味ではやっぱり地元の方たちと一緒にですね、我々も地元の人間として一緒に経営していくと。富山県の県民性もあるんでしょうけども、皆さんやっぱり誠実で、隠し事もなく、何かあったらありのままに報告すると、そういうようなことがあるんで、逆に言えば嘘をつかないっていうことがですね、大事なことだということで、我々としてはもう何かあったら地元の方たちにもすぐお話するし、社長としてもやっぱり従業員の皆さんには隠さずにお話すると。そういった意味での一つの経営理念もあるんですけども、誰のためにやるんじゃなくて、みんながこの会社のためにやろうよっていうことがね、できればありがたいですよね。
そうですよね、そうすれば会社が良くなれば地元も良くなるし、皆さんも幸福になっていくと。
そうなんですね。特に今皆さんに言ってるのは、会社は何のためにあるんだっていう、最後も行くとやっぱり従業員の幸せとかね、それからやっぱり地域の貢献とか、そういったものが多分一番真っ先に来るんだろうなと、地元から愛される、もしくは多少なんかいてもらっていいよねっていうような親近感みたいなのが、ないと、やっぱり企業ってのはどっかでも終わりますよね。
そうですよね、企業が永続するためにもやっぱりそれがあって初めて企業が成り立つわけですから、それがなければやっぱり持続的な経営ってのなかなか成り立たないかなというふうに思いますね。
特に今最近言われてるサステナビリティとかですね、環境を含めてですけど、持続的なっていう話がですね、やっぱりここには地域だとか、今言った環境だとか、それから社会貢献だとか、いろんなことがやっぱり求められてると、そういう時代の中で、従業員がまずは幸せになって、地域も幸せになって、会社も良かったねと、三方よしじゃないんですけどもね、そういうことがやっぱりできれば素晴らしい経営ができるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、そういう意味では富山の人材でもって最近は世界にも発信されてるわけですし、ついこの前 のラグビーのワールドカップの、球場にもその人工芝が使われたと。
そうですね、おかげさまでですね、試合会場はね、天然芝が決まってますからですけども、周りの方で選手があんな大きな方が走り回るんで、芝が傷まないようにその上に人工芝でカバーして、いろんなバリエーションも非常にそれコントラストははっきりするんで、おかげさまでそういった用途もですね、結構使うと言いますし、東京オリンピックでもまだはっきり言えませんけども、一部の競技では使われるというふうに聞いております。
そういう意味では本当に聞いてて嬉しくなるような発展なんですけれども、一つちょっと課題といえば、プラスチックが原料ですよね、で今環境問題とか先ほどちらっとおっしゃいましたけれども、そのあたりでの取り組みとかっていうのはどういうふうになさってるんですか。
そうですね、プラスチック、見方を変えればこれに変わるものはなかなかないんだっていうのがまた技術なんですけども、今の海洋マイクロプラだとか、いろんな意味でやっぱ言われてますけども、私どもにすればプラスチックっていうのは非常に軽くて、なおかつ処理もですね、簡単だし、他の紙とかに比べて、ある意味では非常に耐久力もあると、そういう良さが ね当然あるんだけど、ただそこを回収するとかですね、それから今みたいにじゃあ燃やせばいいかっていう部分が、一つのこれから課題になるんだろうなと。絶対量を減らすっていうのは当然これ会社っていうかもう業界全体の課題になると、でその後やっぱりじゃあ出したものをどう今度回収してきて、でそれを今度どういう形でですね、リサイクルしていくかと、 やっぱりこの綺麗に洗浄してまた樹脂をプラスチックの原料に戻すという、はい、このプロセスが多分これからますます大事になって、これは多分求められるんだろうなと思っております。まあ、私どももこの富山でプラスチックの原料を元にしてやってる以上ですね、やっぱりリサイクルっていうものがですね、これから率先してやっていく必要があるんだろうなと。
そうですね、
それをまた自分たちの製品に戻していくということが循環型っていう意味では理にかなってるのかなと思いますね。
そうですね、まあ、そういう意味では本当に細い糸にして、それを編んで、あのフラットヤーンのあの構造自体にも秘密があるんですか？
そうですね、見た目で分かんないんですけども、はい、まあ、8倍とか10倍でですね、ずっと生産途中で引っ張ってるんですね。ですから例えば最初に10ミクロンあったものが、はい、終わりに行くと1ミクロンまで薄くなってると。でそれで、まあ、はい、私どもまあ専門用語で言ったらこの結晶化っていうかですね、配光、まあ、分子配光が、バラバラだったものがまっすぐこういうふうに線状にですね、並んでくれるということで、強度が非常に増すんだと。
あ、細くなっても強度が増す、
強度がむしろ細くなってもですね、強度が増すっていうのは、分子がバラバラなやつが引っ張ることによって一本の線になるってことなんですね。分子構造からするとですね、縦の部分には非常に強度が強まって、まあ、ある意味ではその分多少硬くもなるんですけども、まあ、そういう意味では一般のフィルムよりも、まあ、ある意味では薄くものが作れるというメリットがあるかと思います。したがってはそれが非常に全体として薄くなってる割には強度があって、非常にものが軽くできるということがメリットがあるんだろうな。
先ほど私は糊の方に良さがあるのかと思ったら、そうじゃなくてやっぱりテープの方に。
そうですね、まあ、私もそれもそれを作ってるメーカーだから、うん、ね、はい、まあ、そう思ってもらいたいですし
いやでも、ね、それにしようっていうふうに最初に決められたのは、まあ、何代か前なんですか？
そうですね、多分ね、これ
その開発っていうのは
偶然の一致なんですよ。
あ、そうなんですか。
たまたま作ったそうだったと、何もその意図したわけじゃないんですけどね、AI 使ったわけじゃないし、はい、人間がやってたわけですから、いくつかの、まあ、悩みはあったんでしょうけども、我々の先輩誰かが、まあ、こんなもんでいいんじゃないのって言ったやつがたまたまぴったりその当てはまったと、まあ、そういうようなところで一つのスタンダードができましてですね、それが、まあ、あるいは業界の中の全部基準になったと、
はい、はあ、すごいですね。
だから偶然の一致だと思うんですけどね、考えたわけじゃないと思うんですけどね。
そうなんですか、でも偶然にしてはまず切って細く切って、それをこう伸ばして糸にするわけですよね。
そうなんですね。
それってやっぱり考えないとダメじゃないですか？
あ、それは当然考えてはいると思うんですけどね。あとそこにじゃあさっきおっしゃったその織物だから、はい、縦じゃあ何本にしますかとか、はい、横どうしますかとかっていうのは、多分そんなに考えたりじゃなくて、
いやでも多分試行錯誤しながらやってられたんでしょう。
まあ、多分ね、それはあると思うんですけども、おかげさまで、まあ、それがたまたま良かったと。
レディオジャーナル頑張る富山の企業人。レディオジャーナル頑張る富山の企業人。次週のこの時間もダイアテックス株式会社取締役社長桶谷康弘さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんでした。